い、こんばんは。今日はとても風の強い夜です。ガタガタとちょっと立て付けの悪い窓がかなり賑やかになっていますけれどもね。はい、ちょっと昨日ね、新月、スペシャルな新月だったんですけれども、はい、新月一夜越しての収録、すいません遅れてしまいました。はい、というのはですね、この新月挟んでちょっと数日間、同居人のね、ポールのクリスタルヒーリングワークのね、勉強会のお手伝いをちょっとさせていただく機会に恵まれて、で、久しぶりにまあ、スペシャルな医師たちと一緒にヒーリングワークを行ったり受けたりね、そういう時間を過ごしていたんですけれども、医師は本当に改めてパワフルだなと、もうなんかね、素晴らしい、こう素晴らしい役割を医師たちは果たしてくれるなと、本当に久しぶりにね、医師と関わって改めて感動したわけですけども、このね、医師というのは本当に波動がすごく高いので、その波動にチューニングを合わせてワークしてるとちょっと非常に疲れますやってる時はわからないんですけど、終わるとね、ちょっとぐったりではないですけど、まあいろいろありますけどね、ちょっとここのとこ、ここの数日間はかなり密に医師と関わったので、もう昨日ね、新月だと思って、新月トークしなきゃと思いながら、実はちょっと収録しかけたんですけれども、途中で力尽きまして眠りについてしまいました。はい、でもね、おかげでね、ちょっと新月だったからなのか、こう医師と一緒に数日間素晴らしいワークをさせていただいたからなのか、すごくね、自分の原点に、魂の原点にこうちょっと触れるかのような、そういうちょっと大きな気づき、そういうものを昨日は私いただきまして、とてもね、感覚的なものなんですけれども、徐々にこう、まあ自分のね、囚われを外して、少しずつ自由なね、こう自分の輝き方っていうのを、こう見つけ出してきた数年間、過ごしてきた中でもちょっと、また一つ一歩踏み込んだ、原点回帰的な、そういうビジョンをね、ちょっといただくことができて、はぁ、素晴らしいと思って、はい、そのまま、パターン級でした。はい、今日はですね、記憶というテーマでお届けするんですけれども、幻の書の朗読コーナー。ね、これ、読んですぐに私はちょっと、醜いアヒルの子の童話の話をね、思い出したりしました。ね、あのお話。最初生まれた時、アヒルの一家の中になぜか、白鳥のね、卵が一個混ざってて、生まれた白鳥の子がみんなと違うってね、周りと違うっていうことで、やいやいとこういじめられて、ね、そのアヒルの家族からは追い出されて、で、一人で、ちょっと自分に自信の持てないまま、ずっと一人で過ごして、一冬越すんですね。厳しい冬を越して。で、ね、その途中に、出会った白鳥の群れに、美しいな、 本当に素晴らしいな、自分もああだったらいいのになって憧れを抱いて、でも自分は醜いアヒルの子だって思い込んで、でも本当にね、もう自分なんか生まれてこなければよかったのにぐらいの、そういう悲しみとね、そういう自信のなさでしばらく過ごすんですけれども、一冬越えて、厳しい冬を越えて、で戻ってきた白鳥の群れ、よくよく見てみたら自分同じ白鳥だった、あんなに憧れてた白鳥だったっていうことに気づいて、ハッピーエンドっていうね、その自分は醜いアヒルの子だと思い込んでいた、それがある瞬間に溶けて、で自分が本当は白鳥だったんだっていうことに気づいて、新しい人生が始まっていく、人生っていうんですかね、白鳥性調整が始まっていくっていう、そういうお話ですけれども、さあ今日はどんなお話が展開するのでしょうか。また終わってから少しお話できればと思います。記憶、記憶があなたを規定し、記憶が今のあなたを縛っています。家族や会社、友人、仕事、同僚などなど、すべてあなたとはあなたの記憶のことなのです。ではその記憶を書き換えたとき、あなたは一体どうなるのでしょう。もちろん別人となることでしょう。実はと言って、あなたは突然見知らぬ人の来訪を受け、全く予期しなかったようなあなたの真実を打ち明けられたといたしましょう。そしてそれが十分信じるに値するような内容であったなら、あなたはきっとその打ち明け話を受け取り、昨日とは違った人間となることでしょう。つまり真実とは、あなたが信じたことに他なりません。あなたが別人になるのにはそれほどに簡単なことなのです。あなたが次の瞬間に自分が天才であることを信じられたら天才となるのです。天才という物理的特性がどこかにあって、それによって人が天才となっているわけではないのです。その打ち明け話をあなたが受け止めなかったら、その話は単なるデタラメ話となりますが、あなたの内側にはひょっとしてという疑いの根は残されるかもしれません。私は今あなたに打ち明け話をしようとしています。それはあなたは本当はあなたの世界の創造主なのだということなのです。今までの話の中で、ひょっとしてそうかもしれないがと感じておられる方が相当に増えているとは思いますが、これからもその証拠を出し続けていくつもりです。その証拠は無限にあるのですから、これから出し続けていくあなたが創造主であるという証拠の数々のうち、あなたがどのあたりでそのことを事実として受け入れるか、それは単に時間の問題でしょう。それは今この瞬間かもしれないし、明日かもしれないし、1万年後のことかもしれません。それがいずれであっても、あなたはあなたの完全な選択の問題なのです。先ほどの打ち明け話の例え同様に、それは単にあなたが受け取った時に あなたの認識上の別人、すべての創造主となるのです。決してあなたが努力をした結果、その報いとして神になるというわけではありません。もともと神であるあなたが神以外の何者にもなることなどできないのですから。人は記憶を使って現実空間を生きられるように設計されております。おやーと生まれ出た瞬間の状態が人としての記憶の初期状態であります。何の認識もない完全ニュートラルな状態です。キリストは赤子のようになれと言われたようですが、無垢であるニュートラルな状態の素晴らしさへ戻れということなのでしょう。この心の位置では、過去の記憶により人の行動が制限を受けるということがないからです。無分別の状態、良いとか悪いとか比較判断の基準を何も持っていない状態のことです。成長して認識が入り、分別がつくようになると、人は絶えず過去に引っ張られ、過去の認識から抜け出せません。昨日のあなたの認識が今日の行動を決定していると言っても良いでしょう。彼は昨日あんなに怒っていたということを思い出すと、なんとか彼に出会わないで済む方法はないだろうかと逃避行動を考えるか、なんとか彼をなだめる方法はないだろうかと相手をなんとかしようとし始めます。この過去の記憶があなたの行動を誘発しているわけですが、あなたはそんなことには全く気づいてもいません。自分の行動が今記憶の奴隷と化しているとは考えていないのです。あなたが今誰かに罵られたとします。お前はどうしていつもそうなのだと。次の瞬間、あなたはどんな行動をとるでしょうか。その場からそそくさと逃げ出すかもしれません。あるいは自己弁護をはじめ自分を防衛しようとするかもしれません。自分の正しさを主張し大反撃に出る人もいるでしょう。でも、この三つの行動パターンはいずれにしても、一瞬前の過去の記憶に対する対処行動に過ぎません。これらの行為は記憶からの自動ロボットであると言えるでしょう。人は普段絶えず何かを記憶し、その記憶に対処するという行動様式をとっています。もし自分が今過去の記憶からの対処行動をとっているということに気づいたとしたら、その次には違う選択を選ぶチャンスがやってくるでしょう。あなたは対処行動を取り続けることも可能なわけですが、たとえあなたが相手の機嫌を回復させてその場は収まったとしても、それは単にマイナスが元に戻っただけであり、その間何のプラスも生み出せなかったということになります。これはエネルギーの浪費です。人はいつもいつも人の機嫌を回復するとか自分の信用を回復するとか、そんなマイナスをゼロに戻すという非生産的なことにのみエネルギーを消費し続けているわけです。そこからプラスは生まれていないわけです。あなたは毎瞬、どの瞬間も、源から宇宙のエネルギーグリッドを介して、無限にエネルギーを受け続けています。そのエネルギーをどう消費するか、すべてあなたの自由選択であります。そしてあなたは、 人から罵られた次の瞬間でさえ、あなたに注がれている無限の愛のエネルギーをそのまま変質させることなく、相手に与え続けることもできるのです。こういう話をすると、いや、私にはそんな成人みたいなことはとてもできない、と、これまでの記憶のパターンを引っ張り出してきて、自分を評価し、判断を下してしまいますが、私の言ってることは、実はそんなに難しいことではないのです。単に、そのことに気づいてさえいればいいのですから。誰にでもできるとても簡単なことなのです。それはちょっとした訓練ですぐに気づけるようになってまいります。あなたは単にこれまではできなかったという過去の記憶に条件反応しているに過ぎないのですから。これまでできなかったという理由だけで簡単に片付けないでいただきたいのです。例えば、太陽はどの瞬間にも光を放ち続けております。たとえ今地上が雲で覆われていたとしてもです。太陽は地球に今雲がかかっているか否か判断をしていないのです。すなわち、光るということに条件をつけていないということです。我々も常にそうすることが可能です。相手の状態に条件をつけることなく、自分自身が光を放ち続けることができるのです。相手の機嫌を判断する必要などないのです。たとえ罵りの言葉を聞いたとしても、その言葉をそのように受け取る必要はどこにもありません。罵られた。意味をつけたとき、あなたは輝けなくなってしまいます。いやいや、そうは言っても現に次々と非難され続けているんです。そういう思いが出続けてきているとしたら、無理をすることはありません。その場から可能な限り早急に離れてみることです。大切にすべきことは、あなたが光り続けられるかどうかです。もしそのようにできそうになくなったら、その場所を変えてしまうことです。自己弁護を始める前に、自己主張を始める前にです。その葛藤はあなたの内部にしか実在していないのですから。外側に見える他者を変えることに意味はありません。他人を説得することには何の意味もありません。さて、その場を離れてしまったら、もう一瞬前のことは手放しましょう。あの人が怒っているというのはもう過去の認識に過ぎません。でもきっとあの人はまだ怒り続けているに違いないと、なかなか不安は去りませんが、自分のそんな感情の動きを出てくるに任せ、コントロールすることなく、ただただ眺めていると、やがて、そんなに時を置くことなく、感情のエネルギーは沈静化していきます。そうしたら、可能な限り自分のハートのセンターに意識を向け、自分でそこに愛を送ります。相手が今どう思っているかに意識を置くのではなく、相手がどういう状態でいるかに意識を置くのでもなく、まずは自分が輝けることに意識の焦点を振り向け、今ここで光るのです。常にあなたがすべきことはただそれだけです。どんな時でも光り続けることです。それだけがあなたの生きる目的なのですから。 記憶に条件付けられた自動ロボットからの離脱です。はい、いかがだったでしょうか。ね、自分を縛っている自分という認識、記憶、ね、そういうイメージを持って今の自分、ね、今何かに反応している自分というのを観察してみたことはあるでしょうか。うん、確かにね、何か一つの大きな出来事がバーンと目の前で起こって、そこに A さん、 B さん、まあ、C さんとか、ね、何人かの人が同じ状況を目の当たりにした時に、多分三者三様ね、どう反応するかっていうのは違うような気がします。一人はわーってなんか取り乱す人もいるかもしれない。もう一人はじゃあどうしたらいいの今ってこう冷静に判断しようとするかもしれません、うん、もう一人はもう気づいたら一目散にその場を立ち去っていて逃げているっていうね人もいるかもしれませんね。本当に同じ出来事を体験しても受け取り方、受け止め方、対処の仕方っていうのはそれぞれに違います。どうしてそういうことが起こるのかね、そういうことをちょっと過去の記憶、自分がそれまでに、それぞれの人たちがそれまでに過去に体験してきたことの反応としてそのように動いているというふうに目を向けてみると、いろんなことが違った見え方をしてくるかもしれませんね。もし過去の記憶が違ったら、違うものだったら、その人は全く違う対応をしていたかもしれないわけですよね。自分が自分ってこうだと思い込んでいるものは、もしかしたらその自分の本質的なものではなくて、自分の過去の体験から来る記憶、記録されたデータ、それが自分というものを、まあ、勝手に作って作り上げてしまっているだけなのかもしれません。まあそうは言ってもそれが自分なんじゃないのと思われるんじゃないかなと思うんですが、でもまあそれが気に入ってる自分だったらね、問題ないかもしれませんけども、ずっとずっと同じようなことで悩まされているとしてね、こんな自分変わりたい、変えたい、でも自分ってこうだしという思考にとらわれて変われない自分を持て余しているのであるとしたら、もしかするとその記憶の書き換えっていうんですかね、今日のお話の最初にも例え話が出てきましたけれども、ね、見知らぬ人が突然やってきて、あなたは実はこうだったんですよ、ね、そんな、自分って本当は、ね、どこかの大財閥のなんか御曹司で、ね、ちょっとあることがきっかけで、ちょっとある事情があって違う人に預けられて育てられて、でこういう人生を送ってきたけど、実はものすごい血筋の人だったとかねもう本当に自分って何っていう認識がガラッとこう変わるかもしれませんね。うん、本当にその自分を、自分が 自分を輝かせることができないと感じているいろんな理由、過去の記憶に基づく自分像っていうものを、ね、書き換えていくことは実は一瞬にしてできることなんですよということも語られていましたけれども、まあ、生きていると毎日いろんな出来事に遭遇します。いろんな人に出会うし、いろんな感情を観察することになります。相手の状況や、ね、こう今いる環境、いろんなことに私たちは影響を受けます。で、自分の軸が揺らぐこともありますね。感情が大きく動くときもあります。でもそういったときに何が大事か、自分の中心に意識を向けて自分が輝けること、そこで 今そこでどんなところでも今ここで光る、輝くということができるように意識を向けていくこと、その他者とか状況とかに意識を持っていかれるのではなく、どうしたらこの場所でこの瞬間に自分がちゃんと輝けるかということに意識を向けること、それが大事ですと書かれてありますけれども、ね、その自分が輝けることっていうのは、その自分が愛の状態、何も心配しない自分の内側から本当に自分らしい愛がちゃんと満ちて溢れている状態に自分をちゃんと整えていくことっていう意味だと思うんですけれども、そこに意識を向けられないいろんな過去の記憶、それを発見しては観察して手放すというね、そのレッスン、それを教えていただけたんじゃないかなと思います。そのね、自分が輝くために、まあ輝くっていう言い方がしっくり響く人とそうでない人いらっしゃるかもしれませんけれども、自分が本当に自己愛をきちんといい形で育んで、その自分が揺るがない、自分の内側から本当にポジティブな喜び、愛が溢れてきている状態で常にいるっていうこと、それが基本だよっていうことが書かれてあるわけですけれども、まあ私もね、いろんなことをするときに、誰かに対してとか何かに対してとか何か行動を起こすときに、その行動が本当に自分のその純粋な喜びとか純粋な愛から出てきているものかどうかということだけは最近はこういつも確認するようにしています。いいと思ってやってることであっても、よくよく観察すると本当はそれをやることで何か人の評価、まあ人に喜んでもらいたいっていう気持ちであっても、もしかすると細かく見ていくとその評価を期待しているっていうモチベーションがある場合もあるし、もう純粋にもう本当にそのなんていうかな、自分がやりたいからやるんです、嬉しいから、喜びがあるからやるんですっていうこう純粋な動機でやれている場合と、細かく見るといろいろあると思います。で、純粋のね、純粋な動機からやれてる時っていうのは、その結果がどうであれ自分が揺らぐことはないですね。だけどもちょっとでもね、何か他者を意識する意図が含まれている場合、 その結果によって自分がダメージを受けたりね、なんかがっかりしたりね、うん、傷ついたりね、そういうことが起こりかねません。うん、まあそれがいい悪いではなく、それもレッスンですね。とにかく本当に自分が純粋な動機からその行動をしているのかということを、何かが起こった時には特に振り返ってみて、あ、純粋だ、もう全然もう私はそこには曇りなくイエスと答えられると思えたら、結果がどうであれあまり何も心配しなくていいと思います。まあでもただしね、その行動のモチベーションが本当に純粋な愛なのか、何かを例えば失うことへの恐れとか不安とかから来ているものではないのかとか、そういうことを正直に丁寧に観察するっていうことは結構根気がいるなぁとも思いますけれども、でも慣れてくるとなかなか面白い作業です。ちょっとやみつきになりますということで、自分が常に自分の内側から自分の魂が本質がしっかりと愛にあふれて輝いている状態でいられるように、もしそれを感じられなかったらどうしてなのかな、その何かにとらわれて外に意識が行き過ぎていないかな、そういうふうに反応してしまう自分は過去の記憶にとらわれた自分像っていうものにコントロールされている部分はないかな、そういうちょっと視点を持って、新しい視点を持っていろんなことに向き合ってみると面白いんじゃないかなと思います。それでは次回は変化というタイトルがついています。変化の大きな時代を生きています。でもその変化が自分をどんどん、ね、自由にクリエイティブに自分の愛に満ちた生き方ができる方向に導いてくれる変化であれば、どんどん受け入れて変わっていくことができたら素敵ですね。それでは皆さん、おやすみなさい。